さあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお、2月22日普通の夫婦の日ですね。あ、嘘ですまさに塩原です。よろしくお願いします。そしてお相手は、アシスタントは体調大丈夫ですか。僕ら人間には映らないですけど、あなたトンコレラになったら殺処分されてしまいますからね、気をつけてくださいねのこの方です。
いや豚じゃねえわ
なんか
いらねえ心配だよ
大丈夫ですかトンコレラ。
大丈夫ですよ人なんで。
トンコレラ、豚コレラじゃないんだね。
トンコレラっていうんですね。
かかってないですか。
かかってないです、人なんで。
あ、トンフルエンザかかってない。
トンフルエンザもかかって、鳥インフルエンザみたいな。
トカゼかかってないです。
トカゼかかって、トカゼって何何でもかんでもない木村です。木村、よろしくお願いします。
いつもこの名前がね、
名前をいつよかと思っちゃう。どこで言う
のかな。あの木村さんごめんなさいね、あの、はい、ファンの方、木村ファンの方に今謝ってますけどもう2週ぐらい連続でごめんなさい。僕が木村さんに全然会う暇がなくて、
そらそうだ、
飛ばしちゃったんですけど、ようやく今週から復帰ということで。
イエーイ、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日はゲストがいますね。ゲストはこの方です。
普通に何もないですね。アガリスクエンターテイメントの熊谷由香です。
よろしくお願いします。
しします。
熊コレラ大丈夫ですか。
熊コレラは一応大丈夫です。もうシーズン過ぎたんでもう大丈夫です。
熊フルエンザは大丈夫
です。熊フルエンザはもうかからずに済みました。本当に予防接種打ったんでね。
あんの。
あ、ありますあります。ちゃんとかからずに済みました。
塩原さん、塩フルエンザ。
塩フルエンザ
ちょっとかかったんじゃないの。
塩フルエンザかかって僕もね、あ、打ちました。あ、今シーズンね、うん、そう、俺がぶっ倒れたら、うん、全てが水泡にキスをキスと思ったから、うん、インフルエンザの予防接種初めてじゃないけどめちゃくちゃ久しぶりに打ったね。
あ、そう
なん、万全な体制で、うん、常に加湿器家もつけて、うん、あの稽古場にも加湿器持ち込んで、もうむちゃくちゃ体調管理気にしてたから、あのなんとか、塩コレラ、
塩
フルエンザに。なんか便座ブロックみたいで嫌だな、すごい。
何が便座
、まあ、はい、まあそんなわけでね、今週からしばらくはこの3人でお送りしたいと思います。
お願いします。
はい、でですね、私がようやくですね、個人の自主企画興行の、アフター塩原ジャンクションが終演いたしまして、はい、あのその節はご来場皆様どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
というわけでですね、今週の企画はまさにその話をしたいかなと思います。この3人を迎えて、やる今週の企画はどうぞ。
はい、アフター塩原ジャンクションご来場ありがとうございました企画、塩原ジャンクションの通行記録を残島ゲートウェイその1。
イエーイ。待って、残島
ゲートウェイ、
そんな面白いことを思いついちゃったんですか木村さん。
いや
いつも企画名考えてくれてますけど、
いや私考えてない
いやでもね、でもね、実際ね、
語尾、この残島ゲートウェイは私が考えた部分ですけど、本当にね、
残島やっぱ面白い。
残島ゲートウェイはね、やっぱ
りすごいさ、なんか今私だけ犠牲者みたいな。
そんなことないね。
それまでに2人が出した屍もあったんですよ。
あったよ。あったけど、でも残島ゲートウェイが一番面白かった。
一応上げときますが。
上げときます。
なんだっけ。
残さないと。
残さないと
と。
熊谷。
残島ウェイだ。
残島ウェイ。
塩原さんが言います。
何にもかかってない。
はい、というわけで、そんなもありましたけど、
はい、今週からは、塩原ジャンクションについてのあれこれを熱が冷めないうちに、はいはい、記録を残していこうという企画ですね。
はい、
お二人はですね、どちらも見に来ていただきまして、
はい、
熊谷にはあの場内案内とかのスタッフとしても入っていただいて、
はい、やりました。
あと打ち上げにも参加し、
打ち上げも行きました。
ありがとうございました。はい、なのでなんかそれぞれ、まあ、所感じゃないですけど感想みたいなのを聞いていこう、うん、まずは聞いていこうかなと思っております。
はいはい、
じゃあどちらからいきますか。
じゃあ
体重が多い方じゃあなんで笑ったなぜ笑った
言うの一回
なぜ笑った
オフレコにする。
いやだなぜ笑っただとすると多い方になってしまうので 笑ったことによって
こいつ
すいません、レディーに対してね、すいませんでした。じゃあ俺の方、私の方が桜が好きだぞっていう方から言ってください。
うわ、そんな、ね、
もうすぐお花見の
気持ちね。いや好きだけど、
好きだけど、
う
ん、
そうね、姫より好きかどうかって言われてそれはちょっとわからないよね。私も
まず人と比べたことがないから
それぐらい。
じゃあ熊谷さんからお願い
します。あ、じゃあ私から
桜が好きな
子。そうですね、まあなんかすごいざっくりと出すところから言うんですけど、まあなんですかね、こう一つ一つがどれがっていうのも別にあるんですけど、3本見終わって、うん、すごい面白かったなっていうのをなんか思って、はい、面白かったなっていうか、うん、やっぱりなんかね、そう、まあ、本人目の前にしても全然言いますけど、うん、なんか塩原さんの心意気にすごい感動、
心意気
感動したんですよ。
で、
あの、なんですかね、まあ、さ一つ一つが面白かったっていうのはあるんだけど、まあ、同じこと繰り返しちゃうな。3本見終わった後の、まあ、だから今こそ別れ目が終わってこう、まあ、安定フッとするじゃないですか、うん、カーテンコール前に、はい、でもその瞬間にすごいのが一番グッときたものがありまして、あ、まあ、全然初日とかじゃなくてだから2日目の昼に見に行ったのかな、うん、土曜昼だから、うん、なんかトータルで塩原さんがやりきった感といいますか、うん、なんかね、あ、だからすごい塩原さんよかったね、やったね、面白かったって思ってなんかちょっとツーって涙が出ました。
保護者やん、
うん、いや保護者みたいな感じだったのか分かんないですけど、
だからまあこの一つ一つの演目としては割とエンターテインメントとして面白い作品を3本作ってるんですけど、まあ一応企画性がすごく強いというか、
そう、それは本当そうです、う
ん、私が一人芝居で全部出るとか、あとは制作総指揮やってるんで全てのプロデュース業をやってるとか、なんかそういうもしかしたら企画性全体の側みたいなものが刺さってくれたのかな。
だからその俳優としてもその3つ全部出続けてやってるっていうのももちろん本当に良かったんだけど、うん、それと同じぐらいそのプロデューサー塩原っていうものにだいぶ感銘を受けました。私はまずこの企画を立ち上げたっていうことと、で、前説もねああやってちゃんと出てきて、で、まあ、3本全部出てきまして、まあ、全然違う役全然テイストの作品をやり終わったっていう俳優塩原俊之を全部 見せてくれて、でそこからへのカーテンコール、このだから本当ね、あるでしょ、わかんない、
わかんない、俺は買ってる側だから、
映画のエンドロールの直前 の何もない虚無の時間に、面白かったって思うあの感じ、それをやっぱり、まあ、特に私は塩原さんのことを知ってるし、
あ、まあね、
まあ、劇団の先輩として一緒にやってきたところもあるし、そういう部分ですごい、まあ、尊敬したし、なんかすごい担当直入に言うと、あ、こんな俳優さんとかプロデュースもできたら本当にいいんだろうなっていうのを、そしてそれをあれだけすごくいい空気を作り上げてるっていうのは、やっぱりプロデューサーであり主演の塩原さんが真ん中にいて、まあ、本当にいい座組だったじゃないですか。
そうだね、
すごく温かい空気でお客さんも巻き込んで温かい空気をすごく作れたのは、もうなんか人望とか人柄なんかそんな言葉でまとめてはいけないと思うんですけど、そういう塩原さんの求心力があって、求心力と、あと塩原さんって本当になんていうんですかね、面倒見がいいというか周りをとても見る人じゃないですか。いやいや、はい、そういう姿勢が全部現れてて、あ、そうですね、姿勢ですね、その姿勢にアティチュードに感動しました。
はい、なるほど、
そんな感じです。
はい、やっぱなんていうの、プロデュース業っていうとさ、一般的な劇団公演だとさ、やっぱり主催が兼ねているパターンが、はい、まあ、ほとんどじゃないですか。まあ、作演の人が真ん中をやってればそのままプロデューサーになっているパターンが多いんだけど、なんか俳優側から、っていうか、まあ、一人の人間であればプロデュースっていうのはさ、やっぱりその人の色で形取ってできるものだから、なんかそういうのを塩原プロデュースってやったらこういうものになりますよみたいなのを、俳優であろうがなんだろうがやるっていうところを見せれたら確かに良かったなと思ったので、うん、今の感想は確かにその辺を評価していただけるのは嬉しいね。
そこにやっぱりその前提としてすごい情熱をちゃんとかけてて、熱いものがあったからこそああやってできたと思うんですよね。そのアティチュードと、あとパッション、
パッション、
アティチュードとパッションです。はい、素晴らしいと思ったな。そんな感じですね。
やらですね、やらですね、
やらか、あ、パッションって言われたから
よかった、シムがいて、私シムがいなかったら多分ね、えってなった。
普通に
いつも突っ込めないで終わっちゃうから私。
よくそうです、小学生が禁止されてるやつ。
あ、そうな
の、ね、
危ない。そう、
学校でファッションやらの真似して、あの学校でファッションのやらの真似は禁止です。
え、そうなんだ。
もう、あ、危ないから、心臓叩いて
そうなんだ、確かに危ないけどね。
あったんですよ、
いや、そんな学校側に言われて ファッションやらのモノマネやめるのはおかしいと思います
やめろやめろ、
これ緊急会議だと思います
もう次の代には忘れてるからね、忘れ
回るわ確かに、もうそうね、ファッションやらがもう忘れられているからいいか
いいかって言うよ
あんなレガシーは残さずにはい、じゃあちょっと所感を分かりやすい、とりあえずそんな感じ、はい、じゃあちょっと木村さんの所感を、
所感ですか、はい、でも本当に同じ公演、あのゆかちんと一緒で、はい、なんかその公演通してその企画が素晴らしかったなと思って、うん、その塩原さんが企画してで、なんだろう、そのもう名前にも塩原って入ってるし、うん、プロデューサー塩原だし、全部の作品に塩原出てるし、うん、その中でちゃんと塩原さんが主役じゃないんだけど、厳密に言うと二人芝居の 2,3 本出てるから、でもなんかその一番真ん中に立ってて、この人を見ておけばなんとかなるっていう安心感というか、なんかかといってそのワンマンではなかったところが、その作品もだし、その全体としてなんかだから、その相方役のそれぞれの人たちが、なんて言うんだろう、その塩原さんを輝かせるためというよりかは、本当にお互いがお互いを輝かせるためのなんかものを3本見たなって思う。私すげえなんか音楽ライブ見たなっていう気持ちになったんですよ。
セットリストとかさ、そうそうそうそう、ベストアルバムとかわざわざ言ってるぐらいだから、そうそうそうそう、ちょっとまあ意識はしてるっちゃしてるんだけど、
そう、塩原さんがメインで、
そう、ライムスターの人間交差点をすごく最初の取っかかりにしてるので、この色とかもそうだし、うん、あとアルバムを並べ、曲を並べるとかもそうだけど、ちょっとそういうフェス感じゃないけど、うんうん、音楽ライブ的なのは実は意識をしているんですよね、う
んうん、だからなんかその相手役型の人が終わってはけていくときに、なんか本当に役者さんなんですけど、なんかみんななんかアーティストがはけてたみたいな
演奏が終わった、
演奏が終わりましたみたいな、なんか
竹原ピストルがあの弦を全部6本ぶち切れちゃってぶち切っちゃって、もう曲が弾けなくなって袖に開けてくるみたいな、
そうしたらまたなんか全然曲調の違うアーティストが出てき て、でそれに合わせる塩原さんみたいな、 そのあそこまでバラバラの3人、はいはい、その出自も、うん、多分普段やってることも得意技も、ね、そう、うん、そうだね、違うのに、うん、あそこまで柔軟に合わせられるっていうのが単純にすげえなって思っていて、だから単純になんか塩原さんがすげえっていうのはあったし、その興行としてなんかちゃんと真ん中に覚悟を持って立ってるっていうのがなんかめちゃめちゃかっこよかったし、単純に、あとなんかこれを一個のモデルケースとしてほしいぐらい、なんかその役者さんが自分で自分をプロデュースする公演っていうのにものすごい可能性を見た、なんか
やってみていいと思うよね、こういうことね、
そうそのやっぱなんか自分が陣取ってっていうのって結構役者さん難しい気がして、そのやっぱこう頼まれて出たりとかそういうのがやっぱ多いから、その中でもそのなんだろう自分をここまで自分を出して公演1個作っていいんだっていうのはすごくいいモデルケースになったんではないかと。
確かに見に来られた俳優さんの中にはそういうマインド的にもしかしたらいいものを持って帰っていただけたことは結構あったかもしれないね。
いや絶対そうだ、
ちょっとね想像しましたもん、じゃ自分だったらどういうパッケージでどういう中身でやるかなって妄想はしました、やっぱ帰り道とかに。
あ、それは良かったね、うんうんうん、実は僕もこのラジオで喋ったっけな、あ、年末スペシャルでちょっと喋ったんですけど、この、まあ、興行を始めようって言ったのは10月ぐらいに話したんですけど、その後に参考にしたくて見に行った作品があって、それがあの三品っていう団体があって、 あれが俳優たちだけで立ち上げてるんですよ、うん、作演出家がいないくて、俳優が4人だけで自分たちで本も書くし、その演出も自分たちお互い同士でやったりするっていうので、その俳優中心で何興行を立ち上げるってことが元々のあれ何目的としてあった団体なのね、あそこって。なんかいつも演出家に演出してもらってとかだけじゃなくて、俺たちだけでもなんか作れないかなっていうので最初始まったので、なんかそこのマインドですごく、ああ確かになと思って、よりなんか自分の興行の コンセプトがすごい、それを見た時にがっつり高まったな、うん、しっかり精度が増したなっていう感じはあったね。はいはいはい。
単純にこんだけ2人芝居いっぱいやってるのいいなって
思
って
、
めちゃめちゃ羨ましかった、
ね、
う
ん、これ以外でもやってるの、ね、ありますもん。
僕はね、実はガソリーナで梅、ねね、本まどかちゃんと2人芝居やってるし、
レパートリーが多いっていう、
そうなんだよね、
なかなかないですよね。
まあ興行的なことを言うとさ、出演者が2人しかいないってさ、結構お客さん呼ぶの大変だったりするじゃない、うん、いっぱい出てた方がやっぱり客席は埋まりやすいからね。
だからどのこの天気予報も笑いの人たちも今こそ別れ目も、うん、どの声も他の作品と一緒にパッケージされてやってた公演ですもんね、
う
ん、実は。
そうですね、実は単発でやってたものは一個もないっていう感じで、
ね、そうでしたね、うん、そういえば、
二人芝居を呼んでもらえるっていうのはすごくやっぱありがたいことで、
いいことだと思います、うん、本当に
逃げ場がないからね。
ないですね、
もうお芝居で見せる以外に何もないから、うん、純粋にやっぱお芝居ちゃんとできてっていう思いになるから、ごまかしが効かないからね。
でもいいな、マジで本当にベストアルバム、アルバムみたいな、うん、
いや良かったっすね、本当に。
で今ね、木村が言ってくれた、じゃあその書簡にちょっとだけ、僕なりの補足というか解釈を付け加えると、よく見に来ていただく、反撃してくださる方でツイッター上の名前でリーチロさんという方がいらっしゃるんですけど、あの方にいただいた言葉がすごく俺は印象的だったなと思って、なんか塩原さんの役者の特殊性にすごく合ってるなっていう風に言われたの、この興行が、うん、それはさっき木村が言ったように、なんて言うんだろう、圧倒的な存在感がある俳優の方とかだと逆にできないんじゃないかなみたいなこと言われて、それは何をやってもその人色の作品になってしまうから、なんかそうじゃなくて、そのリーチロさんの言葉を引用するとすごく透過性がある俳優さんだねって言われたのね。それはどういう意味かっていうと、別の役者とか別の作品を後ろから照射してあげるとその色に染まりやすいっていう、どんな俳優とかどんな作品ってやっても割と染まりやすい人だから、それがすごく色濃く出た興行だったんじゃないですかって言われて、あ、これは鋭いなと思って、確かに僕の特殊性として、なんだろう、すごい主役とかをバキバキにやってきた人でもないし、なんか塩原が出てくると塩原のシーンだよねみたいなガンっていう風になる方でもないと思ってて、俺がそれなんでかっていうと、まあ2人が入ってくるよりも前の昔なんだけど、そのアガリスクで結構シチュエーションコメディの真ん中の役とかをやってたんだよね。それが周りの人たち、色濃い人たちに、流される振り回される役とかをたくさんやってきて、それによってなんか人に合わせるじゃないけど、なんかそういう方向に、まあ位相の話なんだけど、まあどっちかというとシフトしてったのかなっていうのも一つ、自分自己考察の一つとしてあるんだけど、でそれがプラス、あと普段の生活でもしかしたら俺はそうやってなんか人に合わせるとか、何かそういう、ただ喋ってるだけでも何かそういうことがスペシャリティとして持ってるのかなっていう、この2つの合わせ技で、なんかもしかしたら今回の興行がさっきリーチローさんが言ってたような、そういういろんな色に見えるようになってくっていう興行になったのかなっていうのはちょっと思いましたね。
なんかさっき私ちょっと言ったんですけど、そのすごい周りを見れる人だと、まあ、私勝手にすごい思ってて、っていうのは多分人を立てれる力もすごいあると思うんですよね、うん、でまあ、持っていってもその何よいしょするだけじゃなくって、うん、やっぱりお互いにそのちゃんと高め合えるっていう、うん、このお互いにこう階段踏んでいくじゃないですけど、はいはいはい、そういうのをちゃんと普段の生活から多分やってる人だと思うので、そういう意味でお互いの色にちゃんと見えるという、
染まるっていう
のがあるのかな、
実はそれをこのフライヤーの中でも、はい、ちょっとすでにね、これ12月ぐらいに作ったんですけど、
準備段階でね、
そう、もうすでに結構ちょっと意識をしていて、うん、
実は
よくよく見ると、3人の松本美由紀ちゃんの赤と、朝越武の青と、それから大和田梓ちゃんの黄色を、うん、僕が全部ちょっと受け取ってるんですよね。
白の服白いんですよね。
そう、服が白いんだけど、よくフライヤー持ってる方は裏面を見ていただきたいんですけど、みゆきちゃんときは赤のニット帽、それから朝越といるときは青の襟シャツ、そして大和田梓ちゃんといるときは黄色のマフラーっていって、少し染められているっていうのを実はここで表現してて、それ時も、まあ、ちょっとは少しそういうのを、その衣装の熊谷とちょっと打ち合わせした時にそういうのも面白いんじゃない、差し色で使ったら面白いんじゃないみたいなぐらいだったんだけど、結果的に作品をやってみたら割とそれがマッチしたというか、
がっつりとね、ハマりましてね、
そういう風な作風になった、
役者の特性
っていうのとマッチして、あ、リーチロさんのその考察は結構鋭いなっていうの
を、良かったですよね。ちゃんとそのコンセプトとそのビジュアルが合致したっていう、なかなかかっこいいことになったなと思いました。本当に
一番かっこいいやつ、
うんうんうん、
ね、 結果的にそうなって、うん、そのアルバムっていう言葉もぴったりになったし、
うんうんうん、なんかフィーチャリングみたいになってます、
ね、あーなるほどね、フィーチャリングね、
おのおのが
いろんなアーティストと一緒にフィーチャリングで、
この曲はこの人と作りました
、うん、さっきそのシムがミュージシャンっていう話をした時にすごい私が思い出したのが、うん、あの小田和正さんが年末にやってるクリスマスの約束っていう番組があるんですけど、うん、知らないかな、うん、去年とかはねなんかやんなかったんだけど結構ずっとやってて、うん、うちの母が好きで結構見てるんですけど、小田和正さんがいろんなアーティストを、うん、あのその一つの会場に呼んで、うん、曲をなんていうそれこそコラボして、そうセッションする、だから要はそのちゃんと準備期間を経て、じゃどういうアレンジにしようかとか、うん、どのパートをどっちが歌おうかとか、どういうハモリにするとか、どういうの、うん、というのをちゃんとそれぞれのアーティストと作って、うん、例えば松たか子さんとか、うん、スキマスイッチさんとか、ただひかるが出た時もあったかな、うん、なんかいろんなアーティストとコラボとして、うん、小田さんの曲だったりその人の持ち歌だったりはたまた新曲を作ったりみたいなセッションをひたすらやるっていうクリスマスの約束っていう番組があって、でもお客さんも実際に入れて、うん、あのライブとしてもちゃんと楽しめるようになってるんですけど、なんかすごいそれみたいだなって思いました、はいはいはいはい、
もっとさ、もっともっとさ、例えば相手役がさ、うん、他ジャンルだとさより面白そうじゃない？
そうなんですよ、どこまで、
ね、クレバと一緒にやったりとか、北島兄弟とやったりとか、いろんな、ね、別のジャンルの人たちやっても面白そう
なんですよ。私あの知り合いの役者さんと見に行ったんですけど、うん、なんかあのその役者さん、その人が、うん、塩原さんがとにかく受けの芝居がうまいっていう、それさっき その塩原さんの特性じゃないですけど、その馴染みやすい、どんな役者さんとか撮影でも馴染みやすいっていう、多分受けの芝居とか受けの姿勢がうまいからなんだろうなって、すげえわかります、
それは嬉しいね、すごい、だからさ僕の中でもしかしたら意識はしてなかったけど、まあ、もしかしたらコンプレックスだったかもしれない、その圧倒的存在感みたいなのがないっていうことをむしろ逆手に取れるっていうこともあんだぞっていうのが精神的にはすごく楽になったっていう、結局役者っていろんな種類があるから、もうその人出てきただけで全部目を引くみたいな俳優さんとかにやっぱちょっと憧れたりはするじゃん、みんないいな存在感があってとか思うけど、が圧倒的になかったとしてもやっぱりその人のスペシャリティを使ってできるってことをすごく、なんか自信になったから、それはすごい、
いやめちゃくちゃかっこいいですね、
よかった
ね、あのね150キロ出なくても
、そうそう、
一流のピッチャーになれるみたいな、そういうね、
私のスペシャリティっていうのを、うん、
バントだけでみたいなね、
そうそうそう、それがね強く認識できたから、それは良かったかもしれないな、
なるほどね、すげえなって思ったのが、太字で、髪型が、うん、あの小汚いテンパに見えてたのが、天気予報見ない派だと、うん、おしゃれパーマに見える
ちょっとね、そんな変わってないのにね、
本当にそんなに変わってないのに、ね、使える時間もないし、なのになんか
服装とかね、雰囲気が変わるだけでね、なんかあれはかっこいいものなのかみたいな、
え、おお、すごいなこれはってちょっと思って
本当にそこに関して言うと、ちょっとだけ手を加えてて、笑いの人たちの時はもう本当に全部ボサボサ、てかむしろボサボサにして出して出てって、天気予報になる時に耳の上だけ耳を見せるようにしてちょっとだけ耳にかけてるの、そうすると少し小綺麗になるんです
よ、ね、誰テンパテクニックなん
て、テンパテクニック、
テンパの方のヘアメイクテクニック、
今日から君も使える、テンパテクニック、
耳をにかけるだけで、
そっかそっか、
一応やってたんですね、
そう、
綺麗に、
ちょっとだけ、
いや本当ね、今サイゼリアにいるんですけど、サイゼリアの間違い探しレベル
の、あの耳が見えてる見えてないで小綺麗さって結構変わるから、
あでも確かにそうかもしれない、
手一応加えてんだなっていう風に見えるから、耳にかけてるとね、
いやちゃんとねディティールまでやってくれてたっていうね、あ素晴らしいですね、
今こそ分かれ目になる時に前髪を少し下ろし気味にして、
はいはい、
顔の見える部分を隠して若そうに見せるというか、男の子、若い男の子って結構顔隠し気味というか、うね、伏し目がちな感じなんじゃん、あれをちょっと演出してっていう、ちょっとだけ微妙に変えてるんだよね、
でもそのちっちゃい変化で、あれだけ大きい、うんうん、
あ効果が、
うん、出るっていうの、私マジで天気予報見ながらで、塩原さん出てきた時に本当にあのなんかあの街とか、 なんかお店の中とかでかっこいい人とか可愛い人とか見つけた時に、うわ可愛いってなる時あるじゃないですか、 あれが起こって、生まれて初めてってことはないですけど、あんなに塩原さんかっこいいと思った
らだいぶキュンキュンしちゃったわけですね、
キュンキュンっていうよりかはなんかそういうの
わっていう、
だからかっこいい動物見つけた時に、
動物なんで動物
なんかうわでかい犬だみたいな、
さっき人で例えたのに
急に動物
動物しちゃった
ライオンとかジャッカルみたいな
いや本当にマジであれ知らない人が出てきたと思う。
結構変わるからね。
そう
ってね。
でもあのテンパっていうあの特徴的な
そう
あれで
じゃじゃ馬をね。
そうそうそう。よくあそこまで
飼い慣らしてます。
飼い慣らして
。可愛いふるなっていうのが
ずっと付き合ってきてますから、ね。
付き合ってるから。テンパ歴長いから。
単純にその技術力何なんだって。
でもいろんなとこ陰毛とか言われてるけど。チンゲとか言われ
てる。それ自分で言ってるんじゃない。
いや違う違う違う。
人から言われる。
人から言われる。おめえのマンゲなんとかしろよ。マンゲじゃんチンゲだよ。ふざけ
どっちかって言ったらね、
いいじゃねえよ。
で今あともう一個出てきた受けの芝居がっていう話出てきたじゃないですか。それも実はもう一個補足すると、これ本当にたまたまなんですけど、共通点として3作品とも僕の役が受けの役なんですよね。あの振り回される役なんで、これ共通で、天気予報見ない派の木下って自由奔放なキャラクターで、笑いの人たちはあの学生っていうあの、まあ、ボケなのか何なのか分かんないけど振り回してくるやつで、今こそ別れ目も諏訪がグイグイ引っ張ってくるっていう感じで、実は3本ともたまたまなんですけど受けの役が揃ったっていう感じになって、だから染まりやすかったのかなっていうのもちょっとある。だから作品のその作風にも助けられてそういう風になったのかなっていうのも、まあ、あるっちゃありますね。
確かにね、これ例えば一人の女優さんが、うん、木下と学生と、諏訪をやるってなるとまた全然違う見え方のあれになりますよね。
そうかもね。
それ、まあ、だから受けの芝居だったものが攻めの3本をやるみたいなになると、その人の色がものすごく強くなるのかなっていう感じがしますね。
確かに確かに
特性があれかも。でも逆に受ける人が3人変わるってことだから、
うんうんうん、
それはそれでその どうなるんだろう、
まあ、それはそれでやっぱり、まあ、もちろん変わりますけどね、きっと色っていうか形って変わるとは思うけど、全く違うのに真逆のアルバムになりそうな感じですね。同じ作品で
またちょっとこれも難しかったのが、僕が受けの芝居今すごい褒めていただいたけど、うん、だけじゃなくて結構グイグイ行くのもやる人だから、うん、私がだから相手3人が演出し稽古場でちょっと大変そうだなって言って、俺を振り回さなきゃいけないっていうのが3人ともちょっと大変そうだなって稽古段階ではすごい思った。なんか俺が返しちゃうから、強く返してしまうことによってあの上手に振り回しきれてない相手役がね、
なるほどね、
主導権をずっと握ってないといけない。
そうそう、向こうがね。だけど俺も結構握っちゃう方の人だから、
言うて猛獣みたいなところもありますからね。
そうそうそう、だからすごい毎回3演出家がみんなもっと塩原さんのことを振り回してみたいな感じのことを別の稽古で言うから、ごめんなさいって思いながら。
面白いですね。
そう、同じ共通のワードがバンバン出てくるとかあって、それはすげえ面白いなと思って。
相手役を通して自分のことが見えてくるみたいなところもありますからね。 そのダメ出しで、
うん、あ、俺ってそうなんだって思って、うん、
逆に振り回し塩原さんが振り回せる人だから、うん、振り回されるのもできるっていうのはあるんだろうな。
あのいい猛獣ですね。
そう、
解き放たれた塩原さんのあれを知ってるから、我々は
邪悪な兄とかになってる時のね、
邪悪な兄とかあの、ね、一撃屋のゲストとか、
あとかね、もうフリーにしちゃダメだって、ね、
あれが一番解き放たれて
る。あいつにはマークをつけたけど、あれほど言っただろうってシュート打ちまくんだからあいつは。
もう麻酔銃持ってこない
と。麻酔銃撃たれても食べちゃうから、
ね、食べちゃうから。
そう、そういう時もあるからね。
そうですね。
はい、こういう人がいないと。ジュラシックワールド
のね、あの止める人
が、ね、止める人
が、はい、でそろそろ時間なんで、もう本当に1分ちょっとしかないんですけど、簡単にザザッと告知をしていきたいと思います。
はい、
私からですね、多数一の30回公演が3月の20日から24日まであります。中野の劇場ももでありますね。なんでこちらはホームページなど見ていただいて、ぜひよろしくお願いします。じゃあどうぞ。はい、
オフィス上の空6団体プロデュース一つの部屋のいくつか生活という、合同公演の、エクストリームシチュエーションコメディカロリーという作品にアガリスクエンターテイメントが、出ますので、はい、ぜひぜひ、見に来てください。4月6日から14日まで吉祥寺シアターでやってます。はい、
よろしくお願いします。
はい、私結構先なんですけども、はい、5月25日から6月2日まで日本のラジオの駆け込み訴えというあの太宰の作品を使った公演を、三鷹市芸術文化センター星野ホールでやります。
はい、
はい、もう詳細出てますので、もうすぐ再来月から稽古を始めます、
うん、
ぜひぜひチェックしてください。
はい、よろしくお願いします。じゃあね、この3人のメンバーで来週以降も塩原ジャンクションの話をしていきますので、ぜひ引き続きも聞いてください。
はい、
では今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
熊谷と
木村でした。
さよなら今日。
塩原敏之のしこめんネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。